またやっとった
ここ使われるかもしれないからね気をつけた方がいい
使われますでもずっと待っとるらしいからね
今までそうもうすでに録音26分経っとるよ
え
いや、ま、ずっと回しとるよ回した
らやばい、
ま、回したら切るんやまあ切らんかもしれんけど
やばいもうなんかそういう切る切らん詐欺やな
本当にいや始めるよよしでは、ラジオテケレッツのパこの番組は北陸金沢の片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです、私は主催の藤田、参加者は5つもの4人で行ってきます丸と宮さんと瀬戸さんですよろしくお願いします
こんにちは
こんにちは
し
はい、本日2月22日を今時計が10時22分
あもうそんなに
全部2だずらしや
あ本当に
と思ったら
確かに
いやごめん俺のパソコンの時計ずれてるわ
22秒は
さすがにそれは
まだ15分だね
そうあのこの俺の MacBook の、はい、時計がずれてるだけはいまあいいや、本日のおやつもうほぼ食い合っちゃったね、文明堂さんのカステラの歯切れ
切れ端
切れ端
いや全然
ね切れ端これ
遜色ないよねでも全然
多分物としては問題ないってねただなんかなんか見栄えとか仕上がりも含めて、うんうん、っていう感じでその代わり半額ぐらいで買えるっていうねあとまあ
やっぱそういうことやねなんか値段の割に次うめえと思って、
うん、普通に味は、
ね、味はまずま
ず包装がただあのラップでくるんだだけっていうね、うん、雑感はあるけど
あれそれっていつあのあそこ剣のあそこ入ってあそこに売っとるんや、
う
ん、
あちなみにそう前行った時にそうあの朝やってないもんねって言ってたけど8時半から営業しとった
ああでも8時半だ俺
ああそうか皆さんもダメだ、うん、俺はむしろ、うん、ちょうど向かってる最初にあれ電気ついてると思ってふって言ったらあやっとったっていう
へえ、うん、朝一で買ったんやすごいね、
まあ、ねというはい美味しくカステラをと丸の、入れてくれたあのコーヒー豆は
豆は多分ケニア
ケニア
多分適当か、
うん、ケニアからいらっしゃったんですか
ええー、
誰それ誰のキャラ
今のキャラは何
どっから取ってきたんですかこれいい声だったけど、はい、ちょっと
ケニア、うんは
い、ケニアの豆でアリカフェ
いやあのアヤコーヒーっていうとこの
ああ前言っとった市内にある
うん先輩が、うん、焙煎してますね
焙煎が焙煎するの
そう
危ねえ俺も言おうと思った
けど俺も思ったよ
言わなくてよかった危ねえ言うんやと思って。
そんなトラップ。
パイセンが焙煎
で。パイセンが焙煎は。
ちょっと言うのも言うと思った。言わんでいいの。はい。はい、いいよいいよ。とりあえず、今回、お題というか、議題というか、はい、温泉ライダー。
うん。
うん。
ついに復活。
前、そう、やるかもねで終わっとったけど、正確、正式にやりますよと。
ふっかけちゃったけど、みんな出るでいいんやね。
ああ、で、うん、とりあえず4人とも出ますよと。出るに際して、ちょっと、ひっくり返してもらって、チラシを。
いつもと違うことある
ん？いや、4時間エンデューロだっけ？
マロは場所も一緒か。アローレか。うんね、ああ、うん、よかったよかった。
うんうん、マロが一度あの、前日の昼くらいまで出たけど。
ああ、もうね、大変でしたよ。あの、まあ、なんていうん、坂始まる前にぶっちぎられるっていう。
昼くらいじゃねえっていう評判の。
ああ、始まりからもう勝負が決まっちゃうんですか。
平地から坂に行くまでの間に、みんなもう、
ブワーって行くんですか？
そう。30キロは超えとる速度で。
まあまあ、平地やったら40とか出
せる。あれもあるんだ、
ついていけ
るキックバイクじゃなくて、
うん。まあ、土曜日は、いつも通りキックバイクと、あれもやるトライアルもやるんかな
それは知らない。今やるんかなと思って
みたけど。
あの、子供のあの、
あ、
足で。
ちょっと行きたいな。
まあ、なんか、
だ
から
、浜根の。
まあ、いつも通りじゃあ、前日受付も兼ねて土曜日行って、って感じにする
そうはね、うん、ちょっと。
おじさんちょっとわからんぞ。
ああ、まあまあ、それは、いけるメンツで、うん、いけばいいと思うし。とりあえず、本番が、
やっぱり終わりは、朝日県ですか。
早い。あの、順番
を待ってよ。まだ
朝日県ですか。
決めるべきことを決めてから、その、打ち上げの話をしませんか。
何県ですか、もう逆算。逆算。
なに、朝日県食うから、そのためには、
そう
じゃあ、こんな感じ
で。朝日県食うために頑張るためには、っていう逆算して
な
んだ
ろうな。いいよさ。いいんだけど。まあ、そう、まあ一応、そう、決めるべきこととしては、まあ出るのは分かったから、チーム名どうしようっていうのと。
え、チーム名はいつものあれじゃないですか。
テケレッ
ツ。あ、テケレッツでいいんじゃない？
前は、そう、チーム名がなかったから、あの、とんでもクラブチームかないわ、と言っとったけど。
テケレッツやろ。
宣伝できるわ。
宣伝するには上に行かないといけないよ。
いやもうほら目次に出るだけでいい、
ね、ああなるほどね。
うん、で呼んでもらえるや
ろ。ポッドキャ呼んでもらえるかな。
いやあの実況の人は
ちゃんとやっとった
言うと思うよ。う
ん、あらそれなんかいいんじゃないですか。
じゃあ、
うん、ついに拡大を図ったアクションをするということで。
やっとね。やっとね。
丸工房も入れといて。
ああいやいやアットマークなんとかでもいいらし
い。いいんじゃないですか。もう
サポーテッド場合何をサポートするか分からんけどサポーテッド場合丸工房で
も、いやいやちゃんと場所をちゃんとね提供してくれてる
か、あれ一人ずつなんかかけたかもしれない。そのチームテクレットのパワーとしてまあまあだから藤田丸瀬戸宮みたいな感じで書いて、その選手の横になんか頑張りますとかなんとかってかけたかもしれんから、
かもうあの名前のところをみんなふざけて名前書く人おらんがんかもしれんけど。
多分保険とかの絡みです。あんまり名前でふざけるのは良くなかったと思う。
あ、そっか。車のレースやったら全然。
うん。あ、そうそう。
ペンネームみたいなので。
俺が前出たその選手が出たトラッククロスとかは全然それでいいんやけど。
うん。
レースで、あの、エントリー台に保険とか絡んどると、それの情報がいい加減やと、なんかあった時に、多分揉めるというか大変やと思うから。名前の横でなんかその一言欄があったと思うからそこで何かやるとかかなっていう。
これついにそういった活動も
何ジャージ作る、
ね、ジャージじゃねえと思った。
お
4人で作ったら、
ね、ジャージは高つくな。
そう1万5000円ぐらいするんじゃないかな。
テケレッツ、
あとデザイン誰すんのっていう。
アウトソーシングでしょ。
4人のジャージに、
うん、ジャージじゃなくてもなんか
T シャツ、まあ、どっちにしてもロゴ的なものがあればそれはバーンでいけるけど、結局叩き台のデザインがないことにはスタートせんよ。
ステッカーって作らんわ。
だからだからデザインはっていう話なんでしょ。
あの
うーん最低その、
まあ、まあ置いといて、
いや置いといて、ちょっとつまんや、作ろうとステッカーじゃ多分作ろうと思えば
100枚ぐらい
作らん、ね、そう100枚で何千円
とか。それはもう皆さんでちょっと案を持ち寄ってそのなんだコンペですよ。
あ、テケレツ
ね。テケレツ内でコンペですよ。う
ん、コンペ。
まあ、あ、まあいいや。うん、じゃあ、それは、じゃあ、そうね、デザイン案出し合い。
あ、をチャリに貼るってこと？
どっちでもいいけど、まあ、とりあえず、うん、まあ、デザインが1個あれば、それをもとに、まあ、T シャツぐらいならパッと作れるやろしっていう。
ヘルメットでしょ、はい、ヘルメットに。
あ、まあ、貼ってもいいし、まあ、フレームに貼ってもいいし。
ちなみに、
うん、期間短い。
ここ、テケレツって、うん、
まあまあ、
なんか、コーポレートカラーみたいな、なんか、イメージカラーってある
の？カラー？
そんなもん今まで話したことあった？ないよ。
いやー、なんか、イメージしとるのあるんかなー
って。俺にはない。
黒やと思ってた、俺。
テケレッ
ツ。なんか、どっちか、死神やしね。
あ、
あ、そういうことか。
ちょっと暗、ダークなイメージが。俺は、ごめん、単純なイメージの色ね。で、そう、だから、赤と黒、イメージだけで言ったら、ろうそくのイメージはあるけど、ね。
じゃあ、ちょっと白入ってるかも、とか。黒バックに白赤みたいな感じ。イメージは。
まあ、なんかそういった。
俺、緑が混じってるな。
緑は何の緑？
黒バックに、テキレッツは緑なイメージ。
ああ、フォントが緑フォント
みたいな。そう。
その緑はいかなる？
いかなる緑？多分俺がたまたま、一回、こう完全に僕の、あれなんですけど、ホームページを一回こうテキレッツのやつを作ってみようっていう遊びをしてたんです。
そうなんや。
うん、全然できてないんだけど、でその時にたまたま選んだのが
緑
やったっていうのだけで。
まあ基本的にその死神から取っとるけど、別にそれに引きずられることはない。まあ、
全然全く落語話とかしてないもん、
ね。してないし。
まあまあじゃあとりあえず、はい、次回、まあ次回か次次回ぐらいまでに、エントリー自体は3月。の表にしてもらうとエントリーいつからって1日から
エントリーは5月の8日まで
までやけど、スタートが
38、
まあ、次回の収録時ぐらいにはまあ何か出しといて、
結構ギリギリまであのエントリー受付しと
る
よね。
できるできる、うん、なんやったらこれ、まあ、エントリー少ない場合は延長する。確か昔あった。あまあそこにうんで埋まることはまずない。
あ、そうなん、
うちの会社でもやっとる人、
うん、前そういえば売ったよね、
たくさん。って、今もう、それ、これ話題になっとって、新入社員から入ってきた子が、うん、なんか結構、自転車部の有名な人で、なんかすごいらしいよ。
じゃあ VS ミアンの
スペシャルバージョン。いや、無理。なんか、どっかの実業団みたいななんかわからんけど、出ておるよ。名前もしかしたら復帰しとらんかもしれんね。知っとる人かもしれん。だから名前が俺そいつ知らんし。
じゃあ、わかんない。もう、
まあ。
知らと、なあ、わかんなんかすご
い
欲しい。
まあいいや。うん。じゃあ、とりあえず、はい。それはみんなの宿題って感じで。まあ、エントリーはするけど、まだ始まってるのもないしね。次の収録かぐらいで話して、そのままエントリーって感じかなとは思っておりますと。
ちなみに、これまたなんか、その、小物とかもらえるんですかね。
またなんか、温泉、なんか、入浴グッズはあるんじゃないの、
う
ん、
グッズありそうだね。歯ブラシとか。
下がって。下がってたとか言うなよ。
一番最初何やったっけ？
オッケーとかじゃなかった。
オッケーからまあ、俺らはオッケーやけど、多分。
俺も回ってない。
第1回とか多分もっとあったと思う。ね、なんか、俺らが回ったのはオッケーとか、シャンプー入れ？
そう、俺シャンプー入れをまだ使っとる
わ。シャンプー入れ あるね。
タオルか手拭いかなんか。
タオル、手拭いや、シャンプーハット、ガチョウのなんかおもちゃ。
石鹸入れみたいなものなかったっけ？
いやー、それは俺もわかってないわ。
手ぬぐいとか欲しいな。
まあ、ちっちゃくは出てた。ただまあ、多分、全部出たら、なんか一式揃えれるよ、的なイメージだった、
ね。ああ、OK 欲しいね。俺 OK 持ってないね。
OK、もう俺らもら
っ、OK もらってない
と思うな。だって、宮さんって全部出てるはず。
いや、でも OK はもらってない。OK は多分。
いや、OK は、じゃあ OK は、あれか、チャンピオンが持っとったんかな。ただその俺も持ってないよ。
ああ、そう。うん、あれそうなんや。
多分、全部出てるのは、マルと宮さん。俺一回フットサルって出てないし。
今言った、俺一番初めは、ちょっと記憶曖昧やけど、シャンプーのボトル。
うん、
ボトル。
うん、それ
ボトルと、手ぬぐいと、シャンプーハットと、うん、さっきのおもちゃ。
うん、うん。歯ブラシ。
ああ、歯ブラシもあったね。
歯ブラシ2回もらったような気するな。
少ないって言った。
でも出たの4回やよね、多分。15、16、17、19?
歯ブラシおまけでもらっとるのかな。
15出てないか。覚えてない。
温泉から
浴室に、16、17、18、19から
、どんどん洗面所になってい
った。そう、洗面所、どんどん、もう上がった後になってくる。嘘やろって。まあ、オケ欲しいなと思ったけどね。
オケは、優勝したらもらえるよ。
羽織ももらえるんじゃない？
あ、羽織と。うん。
遠いな。
確かに、
売っとるよね、でも。売っとるんじゃないでも。
売っとったかも。うん、確かに。うん。
売っとるはず、確か
そんな、バカ高い値段じゃないなんで、売っとったとは思う。
うん、せめてシャンプーボトルは買い替えたいなってないけど。
買い替えたい。
使っとるん？
使っとるだもん。
うちも、うん。我が家の浴室には。
加賀、ずっと。加賀温泉郷温泉ライダー、うん。第何回ですか、これは。
9回かな
?9 回。
なんか10回やるつもりでって言っとったから。
うん。
で、それで。
まだ9回か。うん、
だからこれで終わりなんか
終わってほしくないね。でもね、
なんか終わりらしいみたいなこともちらっと店では聞いた。
加賀温泉郷を自転車で走りまくる大会、
うん、まあといっても
リレーです。リレーじゃない、なんていうの、
メンディロ
走るのはあっこだけやけどね。
アローレの周りをぐるぐる回るってい
う、ツーリングはね。
まあアローレさんが協力をまあ、いいですわって言ったら終わりやもんね、多分ね、
普通。まあ、そういう意味じゃ、多分そこの協力は取れてって、まあ、レースイベントとしてやるのはもう今度しまいって感じなんかなとは思ってる。うん。まあ、温泉ライダー
か。まあ、結構ね、終わった後の温泉もなかなかいいよ、お風呂でね。
シャワーいいよね。シャワー多分、どこよりもいいシャワーよ。強さと暑さがちょうどいい。
片山津とかも協力してるよね。
電池
受け付けしたらなんか
チケットもらえるよね。
電池券もらえて、
フリーパスみたいな。
片山津のそういうかなんかもあったよね。うん、とか山中まであった
けど。行けたと思う。う
ん、あの辺全般。うん、あ、それこそか、ヒルクライムは山中やもんね。縦杉。うん。うん、まあ、はい。というわけで、次回までにとりあえずデザイン案をなんか
できて。デザインパソコンとか使えたら強いんかもしれないけど。
まあ、ちょっとブラウザ的なことはあるから、それはあって話すわ。とりあえず俺が話したこと1個あるから、ちょっとこれをね話したくて仕方ないんで、はい、ちょっと話させてもらうけど、
はい、
今日2月22日だけど、昨日は2月21日、武藤敬司引退試合でなりました。
あ、誰だったっけ、岡田和志かじゃなくて誰かとやった っ
け、ね、内藤ですよ。
あれだ、
この人、
そう、あ、分かる、
この
人トランキーローのトランキーローしか知らない。
ああ、でもトランキーロー分かるんよ。
ね、俺誰、
結構
内藤、
いや、
いやでも、いやテレビで
出てる、いや分かってない、
すごい声の人
違う、声はどうでも、髪長い人、
髪長い、
全然わからん、
ギョロ目の人、
ギョロ目で昔ベイビーフェイスやったけど後でヒールに転向した人
や、ね、ヒールというか、
まあ、全然
わからん、なんていうか知らん、なんていうんやったら、なんとかなんとかなんとか、
ロスインゴベルナブルスでハポン、
なこれ、ハポンは日本人、
ハポン、そう、ロスインゴベルナブルスっていうメキシコのユニットがあって、それの日本版ってことで、ロスインゴベルナブルスでハポンっていうのを作ったら、すごい人気が出て、今、多分新日本プロレスの中では人気は本当にトップクラス。
うん、
ちょっと怪我もあって、最近、まあ、タイトルとかはあれやけどっていう感じ、うん、の人と、まあ、武藤敬司は分かる。
まあ、分かるよ、それは。新日本プロレス。武藤
武藤。なんでそっちで言うんだよ。まあ、うん、まあ、グレート武藤でもあるし。
そうそうそう。
あ、そうなんや。
そこ
そこそんなそんなレベル、
そのあのコナン君と工藤新一が同一人物、え、そうなのみたいな、
あ、そんな感じなの、
ナイトワシトってそこは知らなかったね、
大仁田って実はグレート仁田っていういやいや、さすがにマニアックすぎた、
最近なんかニュースで見たなそれ、
うん、まあで、そう、武藤敬司の引退試合っていうのが昨日あって、まあ
カサカサカサカサカサカサパラパラパラパラ、
あ、いい感じで、びっくりした、
主催がノアで、まあ、いつも俺新日本プロレスの大会を見とるんやけど、ノアってアベマで撮って、
アベマ TV、
アベマ TV、 しかもペーパービューで、いわゆるその番組見るのにまた別の料金がかかるっていう、だいたい4000円
はか
まあうんはい、結論から言うと俺は全然4000円安かったっていう、
いい試合やったってこと、
うん、
でそれって1回見るだけで、
あ、いや、1週間ぐらいタイムシフトある、
おー、
うん、で、まあ、武藤敬司、まあ、武藤の試合もあるけど、それまでもちょっと、全部で7試合か8試合か
前座
前座とかも含めて、うん、で開始が一応4時から始まって、まあ、10試合目ぐらいが武藤 の、 そのメインやって、まあ、仕事あったから俺帰ってきたのも6時過ぎで、なんとなくの見積もりでそのメインは8時前7時半ぐらい、もうちょっと後かなぐらいの開始、
6時に帰りてえな
やってんやけど、なんか結構巻き気味で、もう7時ちょいにはもうそのセミファイナルが終わっとって、
うん、
だって何時ぐらいがベストなの、そのゴール、なんつうの、一番ゴールデンタイムというか、いい試合は何時ぐらいにやるのが、
まあ多分お客さん帰ることになると9時にはもう解散みたいな感じにしときたくて、じゃあでもテレビの盛り上がり的に放送的にも、まあ、8時とか8時半ぐらいにピークが来るっていうのが一つ計算になると思う。で、そうで、正直武藤、そう、引退試合、武藤敬司も60歳。
あ、ほんな、
う
ん、
そう、
年なんけ
60歳で、しかももう膝ボロボロ、人工関節、股関節も痛めとるし、先月の試合で、肉離れを起こして全治6週間って言われて、いやまだ治ってないっていう、
嘘やろ、
うん、
すごいね、
だからで引退試合ってなるから、まあ、引退試合メインで大々的にやるけど、まあ、15分とかやっておしまいかなと思っとってんってね、であんまり長い試合こと長いことできんやろと、だから8時ぐらいに始まって8時10分15分で8時半ぐらいにわーっと締めるって思っとったら、そのもう7時半ぐらいにはもう武藤の試合始まるぐらいの感じやって、
いや、そういう興行って、ね、
うん、
あの前座とか、
うん、
何試合かあって、
うん、
メインが、
うん、メイン、
うん、
実際セミファイナルももう今ノアのエースと新日本のエースがやるっていう結構バチバチの、
へ
ー、うん、ゴールドカード
で、それが言うなれば、まあ、のメインでもおかしくないぐらいの、
そうそうそう、うん、やけどそれをセミに追い行くぐらいの感じで、
まあ、
負けたその、うん、なんていうの、全体に盛り上げようみたいな、
そんだけすごいカードやったってことだね、
そうそうそう、
あ、さっき言ったかもしれないけど、武藤さんはどこの所属ですか？
今、ノア。
ノア。
うん、ノア所属で、まあ、今回もノアの興行って感じで取って、まあ、メインまで結構早めに行って、で、その後結構長めに、今もう昔の競馬みたいに煽り部位が入るよね、試合前に。
うん、
煽り部位というか、まあ、ちょっとインタビューみたいなの入って、うん、それ見てちょっと気持ち盛り上げて、じゃあ試合。
M1 みたいな感じ。
M1 そうなの？むしろ俺、最近の M1 見てない。まあまあ、で、煽り部位があって、で、アリビューですか、前じゃないか、後か、その試合もすごいから、解説も実況のアナウンサーになって、解説というかゲストが5人ぐらいあるんで、
うん、大月健二とかあったね。
ああ、いや、客席に、クリームシチューの有野さんもおった。
ああ、好きやもんね。
し、あ、古舘一郎もおった。
ああ、
し、長州藤浪あたりもおった。その、多分確か一番高い席50万したんやけど、多分そこ、その実況の後ろ、真後ろ。
古田一郎さんが勝手に実況していそうだけどね。
で、
みたいな。
で、ゲストってわけで、まあ、現役のレスラーとか、その武藤と、付き合いのある、あれ、K1? あの、ヤマトタケルって、K1 か、ちょっと MMA か忘れたけど、とか。
タケル？
タケル？
ヤマトタケル。
ヤマト？
ヤマトはいらんだけど、タケルだっけ？
タケルなら、
まあ。あの、ちっちゃい子やろ？
ちょっと小柄な。うん。うんなんか結構リハビリとかを武藤と一緒にやることがあって結構付き合いがあるみたいな。でその中に、まあ、ゲストの一番大物として長野、まあ、同期やし
名優、
まあ、名優やね。
だからもう特別扱いで長野は長野のテーマソング流してまずリングイン
してやし。あ違ったっ
け。違う
あれ
それはパワーフォール長州力や。
長州力か
クラッシュやから。まあ、うまいこと言うわ。まあそんな感じそんな感じで入ってきて、まあ、ちょっとリングに立ったから解説してくるっていう特別扱いしてから、まあ選手2人入場って感じで、まあ、入場もやっぱり気合入っとって、まあ、ナイトは周りとまあ普通に入ってきたけど武藤はもうすげえもう武藤ぐらいの神
奈月入ってきたとかね。
選手歴長いとテーマソングも何回か変わってるんでね。
うん
それをメドレーでこう流回して回してっていう。でメドレーでつないで最後に一番若い頃に使っとったテーマソングで入っていくっていう。
かっこいいねそれ、
うんうん、個人的には一番こう無糖コールしやすい曲ムッターあムッターあみたいな感じでいい感じに乗せれる曲で入ってくる。で、まあ、盛り上がって試合も、まあ、試合も、確か30何分やってんの。
うまいすごいね。
正直これは内藤がうまかった。うまいことそのなんだれないようにちょっと止まる時間あえて4の字型みたいなのを長めに受けるとか打撃戦をやるとか、まあ、うまいことその武藤はやっぱり飛んだり跳ねたりとかもほぼできんからそれをしない。
シャイニングウィザード出なかったんですか。
シャイニングウィザードやったやったけどやっぱりそのやったらしばらくちょっとまたちょっと静かな時間にするみたいな多分
工業や
で、ね、ドンフライトあれみたいなのなかったの。
ないないない
高山
多分高山ただ、2回ほどムーンサルト武藤がムーンサルトプレスをやろうとしてやめるっていうのはあって
痛いから痛いから
いやいや痛いからっていうかもう医者からやるなとやったらもうあの歩けんくなっても保証せんっていうのをもう4年ぐらい前に言われとってで言われてから1回やってマジで家族に怒られたらしくて、
まあまあまあ、
今はもうそのやらないっていうのは一つのなんか持ちネタみたいになってるだからでも最後やからもしかしたらあでもやんないっていう
大事よ
やった
結局やんなか
ったやらなかったやん
いいこと、
うん、いやマジで本当にだって先月の試合とかでも終わった後もう車椅子で帰っていくと
ムーンサルトプレスって自分の負荷も高いってこと？
着地の時に体は当てるけど膝がそのままリングにガンと当たるから
あで結局こっちそのやる方が
そう膝に関しては、まうん、
受け身取っとるんや膝でだからドーン
ってあそんな感じやね、うん、
ダメージでかいやね
それの蓄積が今に来たってことですね。
そうそうそうそう今にというかもうそれがもう10年ぐらい前からあってもう何年か前に人工関節にして、うん、やるなよって言ったらもう 3,4 年前にいっぺんやって
痛えねえのな
結構やばいことになってっていう
怖え
だからまあでもそういう、まあ、見せ場も作ってでそう武藤って、まあ、武藤の世代か闘魂三銃士と
橋本、
全日本の四天王っていうのが当時の新日本と全日本の、まあ、なんかバリバリのトップみたいな三銃士分かる
橋本
と
長野
と
武藤
正解四天王は分からない三沢
ああ
タイガーマスク。
マスクなんで、三沢がなんですぐタイガーマスクに、まあ合ってるけど、
二代目。だから二つを、
ね、二代目タイガーマスク。
タイガーマスクで二人、一人二役で。
三沢ってあれか、もう結構早くに亡くなった人や。
そう
で、緑のパンツの人、タイツの人や。
ノアの。
エルボーの人やろ
もともとノアの社長。ノア立ち上げてるのは三沢さん。全日本リーダ
ーエルボーの人やろエルボーの人。そうそ
うエルボーとかタイガードライバーとかの人。
誰やと。
あと、小橋。
ああ、小橋健太。
思っとったよ。
小橋健太。
それ顔は出てきたけど、名前出こんくて。
あと、川田。
もうわかんない。
わかんない。
田植。多分、田植が一番わから
ない。田植
田植としあき。
あれでしょ
うん。
喉は、
あ、なんでわかるの正解。
ファイヤー、ファイヤープロレスリング。
ああなるほどね。う
ん、ああ。
田植が一番地味。で、まあ、その、まあ、三重師と四天王っていうのがあって、武藤としては、橋本長野とまあ同期で あとノアにいた経緯から三沢とも仲が良かったんだけど、この仲が良かった、三沢と、橋本と長野、
亡くなっとるな2人、
そう、3人ともそう亡くなってるのもあって引退試合してない、長野、うん、長野も、まあ、多分早い段階で体をダメにして引退試合とかの前にもう試合出れなくなっちゃったみたいな感じっぽいんだけど、うん、まあ、その辺はちょっとその試合前のインタビューとかから言っとって、その流れで試合中もその橋本の技を使うとか
あえて、
うん、
蹴り、
いや、けさぎりショップからの DDT とか、まあ、三沢のエメラルドフロージョンで当時最後にフィニッシュホールドにしとった技とか、長野の STF ってこう締め技使うとか、
そういうことか、その、うん、知っとる、ね、歴戦のファンたちはもう、
そう、あ、そんな技を使ってくるのって
水随ですね。
そうだから、まあ、見せ場を作って、まあ、内藤も受けてちゃんと、まあ、武藤も受けて、でもそんなにだれない感じで長めにやって、まあ、最終的には内藤が勝つんやけど、
あ、やっぱりバトンを渡すっていう
形、そんな感じやろね。あ、で最後も技も、まあ、ちょっと説明難しいけど、まあ、デスティーノって内藤のフィニッシュホールドは結構受ける側も気をつけんと結構大怪我するような、まあ、まあ、首から落とす技やから、うん、それをちゃんと受け切って負けたっていうのは、ああ最後まで武藤素晴らしいって感じで、まあいい試合やって、実際ちょっとまあ涙ぐみながら見るみたいな感じで俺も、
そんなんなんや、
うん、で終わってちょっとここからもちょっと記憶が曖昧なんやけど、確か古舘さんが、まあ試合終わりましたので内藤帰ります、で武藤が残って、まあよくあるのは花、なんか家族から花束渡して10カウントゴング流し打ってお疲れ様でしたで終わるんやけど、古舘さんがなんかリングに上がって、まあ古舘のいつもの実況のみたいなあんな感じでエールを送る、
うん、
なんか読み上げとったかな、
うん、
で古田さん下がって武藤が残って、あ、なんか言うんやなと思ったら、なんかまだそのエネルギーは使い切ってないと、もう一試合できるなとか、
そうやろ
ちょっとそういえばちょっと思い残したことあんだよなって蝶野って、
あら
やろうぜ蝶野って、
あげ、それ蝶野さんは完全にサプライズだったの
っぽい、顔見る限り、って
思っちゃう嘘やろみたいな、
途中で試合中もずっとさ、まあ、いつものサングラスつけてってね、で試合中となんかなもう泣きそうな感じがあってんってね、蝶野さん試合見とって歓喜余ってる感じがあって、で終わって声かけられて、まあ、あれは見る、俺が見る限りはマジでびっくりしたかも、実際すぐに上がるんじゃなくてしばらくちょっとって顔して2分ぐらい確か、
で長いな、
いや、でその間に、もう一人、その長州さんとかの並びにタイガー服部さんっていう、もう20年ぐらい前、俺が見とった90年代とか2000年ぐらいまでかなの有名なレフェリーの人、
うん、
まあ、もう70ぐらいじゃんかな見た感じの人もおったんやけど、その人にレフェリーしてくれと、蝶野やろうぜ、あ、服部さん、タイガーさん、レフェリーお願いしますよって
マジですか、
でタイガー服部さんは割とまあするって言って、そしたら蝶野 もう行かざるをえんみたいな感じ、
そうですね、
そして立ち上がったタイミングで蝶野のテーマソングが流れる、
あ、かっこいいね、
だから多分、無党的には完全にもう
予定調和
で、その流れた曲も、蝶野の今 の、 あ、そのさっき言った入場の曲じゃなくてデビュー当時の曲、
ああもう予定調和や、
そう、無党的には全部予定通りその、うん、ゲストに蝶野呼んだのも入場させたのも、
裏方の人はみんな知っとるわけや、
まあ多分ね、まあもちろん、あ、まあ、もし蝶野が絶対ダメって言ったら何かあったかもしれんけど、まあとりあえずそんな感じで上がって、う
ん、まあ
で確かその時に実況の人が補足しとったけど、武藤のデビュー戦もが長野やった、デビュー戦と同じ組み合わせで引退の最後の最後になる、
すごいねそれ
で、俺は初めその長野さんのびっくり顔を見て笑っとったんやけど、なんか分からんけどその辺からもうボロボロ涙流しとって、
何やっとんす
か、だから感情がね、説明がつかない感情が溢れて、もう試合は2分ぐらいやったと思う、本当にあっちゅう間に終わった、
あ、でも試合はしたんやね、
した、うん、やって、まあ、いわゆるロックアップで組み合ってちょっとロープ振って技打って、武藤が何かやって、長野があの喧嘩キックって、まあ、長野の代名詞やって、
それってあれじゃないの、一番初めの本当の試合の投手で終わったんじゃない、下手したら
投手
結局勝ちが、
さすがに、
さすがに若い頃
勝ち負けじゃない、
若い頃 STF とか使ってないから、まあ、勝ち負けを含めてはちょっと分からんけど、うん、あ、多分本当に 1,2 分パッとやって STF やって、
どっちも体ボロボロやもんな、
長野だって完全に動く服じゃないもん、まあ、スーツみたいな格好やった
その服でやった
の、そう、その服でよう喧嘩キックやったなみたいな、うん、で、うん、スタップアウトして、でそんで、うん、おしまい、 やったけど、まあ、うん、その辺で正直さっきみたいに俺もうボロボロ寝とってね、記憶が曖昧なの。すっげえもう多分おえつあげとったと思う。謎の感情が込み上がってもう、うん、
すごいね、うんうん、
まあ多分本当に好きな人はそうなれるのね。
なんかまあ正直まあここ数年やっぱり涙もろくなったというか、割とちょっと感動ものの映画とか見ると泣いちゃったりするけど、
それは
悲しいとかなんだろうな、やっぱり説明がすぐ感情で泣くんよね。
感動なんじゃないか、単純なる、
まあ、なのかね、
なんつうんかな、成し遂げたというか
かね、分かんない、うん、とりあえず
一つの壮大な物語の終焉を見たわけでしょ。
ああそうそうそうそう、それはある、うん、だからうん、とても良かった、
まあ一人の人生を見たというかまあいいんじゃない、そのいいと思う、いろんな人のなんかこう集大成がここに込められてるっていう、
うんうん、
エンターテイナーとしては最高なんじゃない。
で最後も帰ってって、そう最後帰ってった時の液晶に、確かそう武藤の写真と橋本と三沢みたいな感じ
で、あ
本来最後までやっぱりそこなんていうか、
うん、
思いやってみたいな感じで、そうで終わった。まああとまあその後まあ、終わった後にまあ記者会見とかもあったけど、うん
うん、ってことめちゃくちゃ成功したってことだね、多分ね。
好料理にはなる
ね。
もう、ああ、もう、武藤天、まあ、三銃士の中でやっぱり武藤は天才っていう評判。
ああ、まあそうだね。よく聞くね。
橋本がやっぱりそのパワーがあったりとか、破壊力、
破壊力
って、うん、で、蝶野はもっといぶし銀のって感じだったし、まあ、後、あの、黒い服着てヒールになって、黒のカリスマみたいな感じになって、で、武藤は昔からまし、今のスキンヘッドになってからも天才っていう名前で。
やっぱ天才系、福家さんが見
て。まあ、うん、天才だという、その組み立てとか
含めて。組み立てとか、うまいっていう意味での天才、
うん、うん。全部が。
強いのとちょっと若干違う。
違う。説得力あるとかやったら、やっぱり橋本の方が上やったと思うけど、相手を叩き潰して勝つとか、その小川との昔の試合とか、これかなり古い。
コロコロ倒されるイメージが
しても。確かにね、引退マッチで負けたりしたけどね。まあ、うん。だから、まあ、それもあったから、そう、さっき初め言ったけど、4000円は全然、問題安かったみたいな。
まあまあまあ。
だからそうだな。だからうん、同い年ぐらいか、まあ武藤圭司っていう選手をある程度追っかけ取った人はもう見て間違いはない。
なかなか。
石川県の人はあの CM のお金で武藤さんには割
と。ああ確かに DSG グループの CM 確かに。
機会は他の県の人が多いんじゃないですか。
あそうなんや。
うん。
多分。
そうか。
DSG は
こっち。まあ DSG はそうだけど。うん、武藤さん自体がまあ結構やっぱ超有名やないね、
うん、けどまあテレビであっこまで見るっていうのはやっぱ北陸石川県
ならではダンディーゲッ
ツとダンディーと武藤さん
どちらかというと神奈月さんの影響でやっぱり全国区なんかなっていう気もするけど
いや本当に、うん、まあだから記憶が曖昧やから今度また見ようと思うんやけど多分もう一回見てもまたボロボロになると思うからちょっと準備してからというか
もう、ちゃんとビデオ回して
何のビデオ俺を
そうそうそうそう
やだよ何回かあるんや
おじさんが泣く瞬間
おじさんが泣く瞬間
実はプロレスで泣いたのってこれ3回目ぐらいなんだ
よねあと2回は
鈴木みのるって分かる
分かるよ
分かる、
うん、鈴木みのると、ライガー獣神サンダーライガーの試合
いやでも鈴木みのるさん自体は名前は存じ上げてますけど、うん、知らん
いかつい顔のなんか
そう今はもういかつい昔はもうちょっとあのビーバップみたいな感じだったんやけど今スキンヘッドを虎狩りにしたみたいな感じで
凶悪な顔
そう凶悪なそうだから俺プロレス昔見とって4年2019年からまた見るようになったんやけど初めて見た時に鈴木みのるがなんかおかしくなことやってるっていう
なんかタフに出とってんてな鈴木みど
りが
オマージュした人
あうんそう昔はもうハイブリッドレスラーって言うともう今その後のいわゆる総合格闘系的なもう脂肪を落としてバキバキにしてで、パンクラスっていう団体で
蹴りパンチとか大ギャリ
ー秒殺っていうのが売り文句でパンチダメやから小手とキックとあと関節技、うん、
あ
でもう早い試合1分ぐらいでもう相手のアキレス腱バキッとやっておしまいみたいな
え
そうね、だからそう毛が多すぎてん、
ね、あやつと戦ったら
もういや別に全試合7試合やったら3、4人怪我するみたいな感じで
うわ最悪
膝十字とかやると本当にあっちゅう間に
終わっちゃう
バキッていっておしまいやから
コピロフとどっち強い
コピロフってでもリングスケ
分かんないけど関節技といえばボルグファンかコピロフって俺の中で
パン クラス的に、そうだ、でもそういうルールやけど、関節すごい人ってあんまおらんかったな。シャムロックとか、バスルッテンとか。ま
あ、俺、私、取るやついただけだし、
あれ。で、後、シャムロックは後、あれ、グレイシーとかあったやつ。
放出グレイシー
とかの大会。何やったっけな、オクタゴンリンクの、バーリトゥードか。
あ、バーリトゥード、う
ん。あれ出て、それなりの成績出したはず。
それなり。
うん、優勝までいってないかな。あっちはでもやっぱりグーパンチありとグーパンチなしで焦点になるとやっぱりリーチが違ってくるからみたいな話は、
まあ、
そうそう、そういうところにあったからもうバキバキやったんやけど、今普通にもプロ、いわゆるプロレスラー体験、筋肉もあるけども脂肪もあってみたいな、うん、チームをなんつうか、まあ蹴りもやるけど、なんつうか頭突きとか、いわゆる藤原組長の弟子なんやって、うん、だから一本足頭突きとかすごくプロレス的な動きをするんだ、
うん、カールウォッチの時期、
ああ、まあまあ確かに最後のマナ弟子、うん、そういう情報あるんやね。でそう、まあ、鈴木みのるとライガーの試合も、まあ、あ
れは階級一緒、
ライガーはジュニアで、一応鈴木みのるはヘビーやから、ね、階級は違う。ただ昔結構ちょっと上なんかな、ライガーがちょっと上ので、まあ、先輩で、鈴木みのるがちょっといろいろと困った時に助けてくれたみたいな縁はあるんじゃなかったかな、うん、でそれでライガーが引退しますって時の直前ぐらい、うん、1月に引退し、ドームに引退します。
去年のもっと前か、
2020年の1月に引退だから19年の年末とかじゃないかな、確か。あ、違ったかな、
コロナ禍
の前、
前、
うん、で、まあ、やって、これはもうあの多分説明ができない。
うん、
うん、だからすごく鈴木みのるがライガーをリスペクトした戦い方して、うん、最後一礼して帰ってくっていう、
うん、
うん、
そういうのあるのすごいね、プロレスって、うん、意外とそういう、
あれも
ど
うだったかな、うん、うん、あれも最後のもう残り2分ぐらい、もうライガーがもうボロボロで立ち上がれん状態でもかかってこいよみたいな、鈴木みのるが言うあたりで、なんかもうボロボロライトったなって。
ライガーって昔アニメあったよね。
あったあった、あった、いや、むしろライガーはそっちが先、長い号かな、あれは。アニメがあって、アニメベースのレスラーを作ろうで、重心ライガー、タイガーマスクと一緒、
あ、そうなんや
かな、
なんかでも長い号じゃなくて、
あっち
うちらが子供の時にちょうどやっと
くか、長い号じゃなくてあっちか、あのゲッターの方だ、
中に人間がおって動き同じ、
そんな感 じ
長い号にして、あっち、あれゲッターの人、ゲッターの人忘れちゃった、ゲッターローブの原作、
ああ、これ重心ライガー1989年、
あ、だからライガーもデビュー当時は重心ライガーやった、ね、しばらくして重心サンダーライガーだったっていう、
あ、サンダーついたんや、
でもそれはもう作品通り、作品としてはライガーが昔よかった、あの1年放送する場合半年ぐらいでパワーアップするみたいな、
あ、はいはい、
重心サンダーライガーになるっていう、
色変わっとるわ、
だからテーマソングもそこで変わってんじゃなかったっけな、
これのなんか主役じゃない脇役がなんか乗っ取るロボットみたいなのがかっこよかった思い出。
マニアックみたいなのに分からんわ。
いやでも確か朝やっとったんよ、確か。朝早く起きてみとった。
ああ、朝、こっちやったら多分6時ぐらいに撮ったん
です。そうそう。
俺も朝起きてみとった、有心ライガー。ちょっとグロかったかなっていう。
そうやね。
そうやね。
覚えてねえな。なんとなく覚えてるけど。
まあそう、まあとりあえず、うん、武藤の試合は本当に良かったから、まあもしね。興味ある人って、まあ、武藤に対してちょっとでも何かあったら、まあ、見といて損はないよ、
うん、
はい、以上、ああ、長くなった、10分で締めたかったけど、まあ、20分ぐらいしゃべって、
10分、絶対無理やろ、
いや、
今の話でやったら、
はい、あとね、なんか皆さんがチャット GPT でやってる
話したいというか、チャット GPT を、まあ、ただやからやってみたんですけど、うん、
どうでした？
いや、面白い、結構面白いんやけど、やっぱりその、例えばチャット方式みたいになってるんで、チャット GPT なんで、うん、あの、自分がこう送信して、まあ、AI さんが答えてくれるんやけど、それのちょっとタイムラグが結構長くて、やっぱみんな使ってるからか、なんかそれお金払うとそういうところが融通し聞いて早いらしいんやけど、
はいはいはい、
だ例えば誰々にプレゼントしたいんですけどってこう送ったりするとすぐレスポンスなくて、でしばらくしてからわーって文字バーで流れ
るけど、しばらくっていうのはその
分かかるかかなんか
やけど、ね、あでもそんなもんな
ん
や、ね、2,3 時間後とかじゃないって
ことね、それやったらもう調べるやろ自分で。まあでもまあなかなか面白い回答してくれ、例えばやけど使いどころがちょっとまだ見出してないんやけど、例えばダイエットしたいって体重が何キロ、うん、何ヶ月までに 何キロに落としたいってやったら、それのプログラムなんかバーで出るわ。あのこういうやって有酸素運動をこんだけすると成人40何歳の成人男性の基礎代謝はこのぐらいなんで、このぐらいにカロリーを抑えればいいですみたいなことが出たりするから、
すごいね。
ただ仕事に応用しようと思うと、多分聞き方っていうのは多分結構重要になってくるから、うん、自分がこのなんていうかな、来てほしいレスポンスじゃない、
ああ、なんか、うん、なんか、多いとか、そういうのがちゃんと
当たり前のことを言ってくるんです、最初。何も指定しんかったら。だから、分かっとるわいって思えんけど、ちょっとずつそういう要素をこう盛り込んでいくと、それに合わせた回答すれんけど。うん、
聞く方もそれなりに詳しくないと、使い、その正しい使い方ができないから、
さっきの、
うん、なんだろうな、知識人の格差につながるみたいな、なんか、記事を見たことあります、まあ。
頭の回転が必要かもしれんな。なんか、こう聞きたい。そこまでじゃない。
うん。うん。
だから、もっと、遊びで使うなら、なんか、よくあるのは、その物語を作ってくださいとか、なんかあるけど、
あらすじ書いてみたいな。
そういうのはいいんかもしれんけど、仕事に使ってやると、やっぱり、その、入力の仕方っていうかね、うん、その、こう、アウトプットある程度、こっちも知ってないと、うん、その、ちゃんと、出ないかなって感じ。
正解とかも変なことたまに言われて
きても、だからそこで答えを求めるっていうよりか、道筋の過程を知りたいときに役に立つかな。
どっちに行けばいいですかみたいなことがある程度分かる。
だからあのちょっとまあ、使いたいなと思ったのは、例えば相手がもうそのメーカーさんの担当者が変わる時の挨拶文とか、うん、そういった時は、あのどうそれとなくそのかしこまった言い方にすればいいだけやから、うん、いいかなと思ってんけど、そんなんそうそう今し、うん、まあ、自分がだからね、退社するときにそういうのを書かせたらいい文を考えてくれるんやろうかもしれんけど、ま
あ、実際そういうのは、ツイッターがどこだったかな、クレーム対応とか、まあそれね、退社とか、なんかちょっと言いづらいこと、これをいちいち自分でゼロから考えると面倒くさいから、うん、とりあえず定型文的なことをチャット GPT なり、まあ、AI に出力してもらって、あとちょちょっと出直しするってすれば、
そう
ストレス
心理的な負担謝罪が多いから、謝罪文を書いてもらえて、
そう謝罪文も自分がゼロから書くとすごくしんどいから、
申し訳ございません、定型文
作ってもらって、それをちょこっと変えれば、
申し訳ございません3回ぐらい書いてるって時があるからね、うん、そうそう
まあ結局その言い回しとかそのね、あのルールみたいなものが分からんから、うん、ある程度そこは踏襲してくれるからすごい 、うん、楽だと思う。
でそう AI は、まあ、去年の夏ぐらいからなんか AI 偉さとかいろいろとあったけど、そういうのを好き好んでじっとる、まあ、変わっとる人が大体感想で言うのは、まあ、やっぱりその言い方なんて聞くか、
うん、
それも、まあ、そのチャット GPT の場合とかその Bing の場合とかまあ、また別の AI の場合とかで、微妙に違っとるって、それの勘どころを抑えるっていうのが、まあ、重要になってるかな。AI っていう便利な道具はあるけども、それの使い方。
結局、使用者、やっぱり人、まだ人の。
ただ、それは技術よりも慣れ。
慣れか。
うん。だから、たくさん、例えばチャット GPT はチャット GPT に対してたくさんやってれば、なんとなく分かってくるって。こいつは、例えば強めに言った方がいいなとか、細かく言った方がいいなとか。
まあ、確かにそう
か、逆にその細かくすると長くなってしまうから大雑把に振ってあとこっちで手直した方がいいなっていう、うん、
そうね、
で、まあまあまあ、これは何かっていうと、まあ、その、まあ、ツイッターの人がまとめとしてはこれ、仕事でどっかアウトソーシング、まあ、どっか別の業者に何か依頼する時の方法やなっていう、
うん、
雑に投げても何か返ってくるけども、うん、それはその相手によっては雑に投げたら雑に返ってくる場合もあるし、細かく言ったら何か逆に質問が細かく返ってきて仕事が進まんかったりもするしっていう、
難しいね、
うん、だからまあ使い続ければそれなりに熟練度上がってるよっていう、
その AI、うん、あれその AI なんで、うん、やっていけばそのこっちの癖も覚えてくれるのかね、ちょっとそこら辺が分からんげんけど、ただ我々のやった聞いたやつは記録されてきますっていうのは書いてあったし、
うん、それデータベースとして
蓄積されるよね、前聞いた質問に対するその情報をもとにまた新しいその道筋を答えてくれたりする可能性はある。
それって誰、質問は溜まっていく前にね、
うん、
でそこの時に作られた答えも溜まっていくとしたら、うん、どうやってそのシェイプアップっていうのかな、なんだろう、
あの、あれ、削ぎ落としていくっていうか、
ブラッシュアップですね、今流行りの。そうそう、ブラッシュアップライフよ。
ライフよ。
どうなった、どうしてそんなできるのかな。
おそらくそれはまず
プログラムいいようかと悪いようかっていう、なんか、
まあそういったアルゴリズムというかあるんじゃないか。それが AI のなんか良しや、良さなんかもしれんけど。
出されてきた回答に対してあなたは言う答えをしましたねみたいなのは。
あれもある。バー、あの、まだわかる。グッドとバーみたいなあって、まあそれをなんか、いちいち出てきて、良かったですとか悪かったですとか、自分が求めていた答えは何でしたかとかいうのは、かくらんはれんけど、まあそれめんどくさいし、今やってないけど、それ
やってないんかい。
それやっていくと、多分、僕の好みがどんどん記録されていくんやろうけど、うんと思うよ。
皆さんにもそうやし、その
他の人にもそうかもしれないし、
うん、AI さんの賢さにつながっていく、
つながっていくんやと思う
ですね。
うん、だから面白いんやけど、まだその使いどころがまだ分かってないかなって気しとるかな。なんかもっと楽しく使うのか、ビジネス的に使うのかっていうのはまだ使い道は分からんけど、うん、まあ、やってみるってよかったなとは。
問いかけて帰ってくる。
うん、だチャットみたいな、本当に。
いや、なんか、遊ぼうぜって言ったら遊んでくれる。
遊ぼうぜなんか、みたいなこと言ったら、
何して遊ぶ？
グッドバーンみたいなこんなん出てきて、あの、あなたが求めていた答えは何ですかみたいなって、うん、こっちに答えが返ってくるっていう、跳ね返ってくるっていう。遊ぼうぜに対しては、なんか、そういう多分明確な、多分、
暇やし遊ぼうぜって。
まあ、おもちゃみたいなものして、いろいろとやってみりゃいいんじゃないかなって。
そうそう、それはやってたりするんけど、先に言った、あの、村があって、早く帰ってくるときと、早く、うん、帰ってこんときと、
あるだからまあ、なんていうか、あんまりだからスマホでやるか、パソコンとかで、なんか、なんかしとる横でちゃちゃって打って、うん、別に待っとる時間は別に違うことしてるみたいなのがいい
んか
な。
まあ、そうだね。だいつの間にかばーって、あ、うん、やっぱり遊ぼうぜって入れたら、やっぱりこう、なんか、コメントなしみたいな、うん、でここ押すと多分何が正解 でしたかみたいな、うん、とかみたいなのが出てくるね。
ちなみに俺がちょっと面白いなと思ったやつはこれチャット GPT だったかな、違う AI かな、価格交渉メールを考えてもらったらなかなか面白かったって
。価格交渉
イラストの価格交渉、まあ別に何でもいいんやけど、うん、まあ、よくまあ、こういう絵を描いてくださいみたいなフリーのイラストレーターに対して、
うん、
うん、来て、じゃあ、いくらいくらですっていうのに対して、その、ギャラ交渉とかっていうのは、さっきも言ったように、うん、これもなかなか負担が、あくまで絵を描くプロであって、価格交渉は必ずしもプロではないから。
だからマネージャーとかおるわけよね。
そう。
マネージャー。
だからこれ、適当に投げると、それなりのいい感じの価格交渉用の文章が出てくる。でそう相場が、じゃあ前提も相場が分からない場合と、相場が分かってるからそこに寄せていきたい場合とか、うん、交渉したい場合と、主導権相手に渡してもいいから、ちょっといい感じに落としどころ探す場合とか、
うんうん、なるほどね。
だから、なんていうか、シャドーボクシングというか、今まではもう、とりあえずもうその人に対して投げてみるしかなかったものが、一旦こっちで練習してから本番できるみたいな。
ああ、そういうことか。あ、うん、それはチャット GPT さんと練習しとるってこと？それ
まあそんな感じで、それで練習した上で、まあいい感じの文章ができたら、じゃあそれを、じゃあ、依頼主とやり取りに使う。
ああ、確かに。それは。
そこで練習ができるっていうのが一つ。
ちなみに、
まあ、会話相手みたいな。
素敵な格言はって聞いたら、うん、今日できることは明日に伸ばすな。夢を見ることができるならそれは実現可能である。ウォルト・ディズニーとかいっぱい出てきましたね。
あ、
最高の準備とは今この瞬間から行動することである。マリー・フォン・エビナー。
あ、でもそれを本当に格言だけ、
うん、好きなことを積み重ねることで大きなことを成し遂げられる。ラルフ・ウォルド・エマーソンとか、
なんかあれかね、その40代男性に向けた格言ってわけじゃないんや。
単純に素敵な格言って入れたらこういうのが来た。
それアカウント作ってる、うん、使ってない、
Google のアカウントは作って
る。ああ、じゃあそれ元に年齢ぐらいは参照してる可能性はあるのか、
うん、心配する時間をかけるくらいなら行動することができるようになるまで学ぶことに時間を費やせ。デイル・カーネギーとかね。
カーネギーさん、
カーネギーさんですね。あ、なんかかの有名なね、
なんというかやっぱり年齢参照してるっぽいね、40代男性向けって感じ
の。なんか成功とか失敗に対する格言多いんですけど、
う
ん、
多分これが20代男性とかならもうちょっと夢を見ようみたいな話とかになってくる
んです。おいおい、やめてくれや、おい。
女性とかだったらなんか強く女性の権利がどうこうとかってなったりする
の。昨日娘に片付けしなさいって言ったら明日やろうって言って
たんじゃ。バカ野郎じゃないですか。明日やろうはバカ野郎。
3歳にして、うん、いい確認ありますかそこに対して
。あでも3歳の女の子に対して
あるよ。人生には苦難がつきものだが、そのそれを乗り越えることで自分自身を成長させることができる。
女子
は女子は J マリン。
3歳にそれ言うんかい。
J マリンさん
も。でもそういうことそういうことよ。ね。
早くない
と思ったら成功するためにはまず自分を信じることが必要である。スティーブ・ジョブス。
ジョブス、
なんかいろんな人の出てますね、うん、面白い。こういうのは面白いよね。でもね、うん、
でまあ AI、そう、中国でも同じようなものがある。
あ、一人で国のこと聞いたら一発で終わってるの。そうそう、3日間ぐらいで終わってるね。
あ、やっぱこれも有名なんやね。中国版のチャット GPT みたいなのがあって、それで、うん、
我が国の問題点はみたいなこと言ってるんで、
そう、中国の経済には構造的な問題があり、経済成長は弱くなっていると。投資も今良くないし、ビジネスも低下してるし、住宅バブルがあるし、先行きは暗いっていう答えが返ってくる、ね、ただ多分政府から検閲くらって、もう今使用不能になったっ
ていう。てか真実を語ったらダメってことだもんね。
ただそれはそれとして、それでそう、今の、習近平をどう思うかって言ったら、中国共産党の重要な正しい制度ですみたいなこと返ってくるとか、習近平にリーダー的な資質はあるんですかって言ったら、偉大な指導者で改革者であり、
完全に階段入っとるんじゃないか。それ
これは完全に多分その定型、その指導者が入ってる、うん、AI が答えたいこととは別のものがすでに用意されてるみたいな。
じゃあ、うん、その会社がちゃんと回避策で入れとるよ、
ね、ただそのそう、ね、国云々は多分抜け取ったんか。
そうん、そうよね、
多分穴はあるんやろうね、うん。
ただこれって実際チャット GPT でもちょっと問題でもないかな。トランプ大統領に対して、否定的な意見がチャット GPT から返ってきやすい。逆にバイデン大統領に対しては今肯定的な意見が返ってきやすいとか、多分ちょっと入ってるっぽい。あと女の人、女性に対しては全体的に無難な答えしか返ってない。ちょっと
女性向けのある程度忖度が入ってるってこと？
うん。まあもちろんそれは社会的に言っちゃいけないことっていうのがあるから、
まあ、
それを言わないような振
り方。確かに毒薬の作り方はとかそういうのはその回答が出ないようにっていう、うん、なんかそういう人の生死を脅かすようなことに関することが検閲が入っとるみたいなことは書いてあった、
ね、うん、し、なんかのキャラの、18禁小説を書いてくれって言われたらそれはできませんって返ってくるみたいな。
あ、
ただそれに対して、研究のために使うんでお願いしますって再度お願いしたら書いてくれるみたいな、回避策があったりする。
なんか穴あると面白いね、うん、ディズ例えばミッキーマウスって何人いるんですかとか言ったら、うん、一人ですって返ってくるのか実は何人いますとかね、うん、
はい、ね、まあ、絶対に何かしらのフィルターはあるんやろうけど、まあ、中国の場合はそれがね一発アウトレベルのものが出てきちゃったっていう。
まあ、穴は何でもあれだよね。システムの穴っていうのはね、うん、デバッグは
してかな。あと AI 周りだともう一個、こっちはどっちかっていうと丸向けかなと思うけど、さっき言った Windows 搭載の Bing、 発音が分からん、Bing、これは、対話式というよりも、まあ、違うのか、まあ、質問投げたら返ってくるんやけど、文章以外にもデータ投げてもいい。
データ、
データで、うん、試してみた人が、アップルの、売上データとか公開されてるものを投げて、うん、聞いたらそのアップルは今後こういう戦略を取るといいと思うっていう返事が返ってくる。
丸工房の戦略
を、だから丸工房のデータを例えばある程度公開して問題ないんで投げてみて、私は今後どうすればいいですかって聞いたら、なんかそれらしいアドバイスが返ってくるっていう。
聞くだけ聞いてそばんっていう。
ああ、まあそんでもいいよ。ただあくまで一意見として、なかなかでも経営に対してぶっちゃけた質問して返ってくるっていう、これその会計士さんとかでもなければ、
バルミューダ買っとる場合じゃないよって書いて
ある。あ、こっちは会社と関係ないんだ。
うん。株買って、どの株買ったらいいとか聞いたりするってこと。
俺もそれ思ってんじゃん。お金儲けに通ずること聞いたら直接的な回答が来るんなら、それに沿う人ばっか出てくるんかなと思ったけどね。
おそらくそれ聞いたら多分インデックスで無難に買いなさいってなるんじゃない。一発で稼ぎたいって言われたら、
あ、多分ね、銘柄とかは指定したらほら、操作しとるようなことになったりとかなるから、
犯罪になるんや。
ダメやと思う。
まあ、
何関連がいいですか、
ね、まあ多分それとなく何々関係がいいですとか、
そうですね、さっきの質問の仕方やね、そのこのどの株を買えばいいですか、ではどの業界が今株価の上昇が見込まれますかとか、
う
ん
う
ん、
そうね、
そういう言い方すると、例えばじゃあ鉄鋼系がいいですとか、実は今、うん、なんだろうな、エンターテインメント系がいいですみたいなのが返ってくるかもしれないし、まあ、じゃあアメリカ、あ、インドのエンターテインメントがいいですとかのが返ってくれば多少の参考にはなるかも、うん、まあ何しろいろんなものがあるから、ああ、うん、まあ、あったものを試してみるといいんじゃないかなと。
だから どこまで、これ多分テキストっていうか、そのインターネットとつながってないんやね、つながっとるっていうか、インターネットから情報を拾ってきとるわけじゃないんかね、
スクレーピングってやつ。
AI、 まあ俺の知ってる範囲の AI は、まあ、食わせるデータはその作ってる人がある程度任意でやってて、
例えばその今現在進行形なのはダメやって言っとったけど、
うん、
すげえくだらんこと聞くけど、あのアニメのキャラクターのことを聞いたらそれに対する回答も来るってことなのかな。
来るんじゃない、
来るんかな。
今放映中のアニメ
とか、例えばカメハメは打つためにはどうすればいいですかとかね、例えばね
使用しなさい
って使用しなさいってするやつ出てくるよ、使用聞いてみよう。
2つに分かれるから、そのそれはあの架空のものなんでそんなことはできませんって返ってくるか、ちゃんと返ってくる、なんかそれっぽいなんか返答を返してくるか、
うん、シリとかだったらですね、ちょっと
カメハメハ、カメハメハの打ち方は
ドラゴンボールの1巻から2巻見れとか、
そこの漫画に載ってるからこれを読んでみると参考になるかもしれません
ね。カメハメハ、僕はすぐ打ったぞ、参考ならんぞあいつは。
いや
ー、そうだね、
あ、出たって出たもんね、カメハメハの、あ、やべ、カメハメハの打ち方じゃ多分カメハメハでやるだけやか、
そう、まあ、なんかその聞き方やね。
あ、出てきたわ。
打つためにはどのような修行をすればよいですかって
出てきた。カメハメハの打ち方、以下はカメハメハの打ち方の手順です。気を集中させる。カメハメハを打つためにはまず体内の気を集中させる必要があります。体をリラックスさせ呼吸を整えることが大事です。両手を上げる、次に両、あ、まあ、おつけ
両手を上げる、元気なこと混じってる。
いや、両手を上げる、次に両手を体の正面に上げます。両手を、両手を揃え、指を広げると良いでしょう。エネルギーを貯める両手を上げたまま、両手の間にエネルギーを集中させていきます。この時想像力を使って自分の体内からエネルギーを集めると効果的です。手を、これなんじゃこれ
長い長い長い、まあまあでもちゃんと
リラックスとか、まあ、エネルギーがある世界の話だよね。でも
多分漫画の小回りをより
すげえ、
まあ、精密に描写したらそんな感じになるってことなのかな、うん、
しかも亀仙人の初期の頃の、
うん、多分両手からって言ったらやってるんですよね。
万国びっくりしようの可能性もあるしな。そこら辺分からんけどさ、ありがとう、すごいなこれでも、
うん、まあいろいろと、まあ、おもちゃにはできるねっていう。
実際にはドラゴンボールのような超能力を持っていない限りエネルギーでも放つことはできます、
ね、最後それ落とすんかい。
あくまでもドラゴンボールの世界での技であることをご了承くださいってきとったわ。
ああ、身も蓋もなかった。あ、でもいい感じで混ぜてきたね。俺はもっと分かりやすくそのできますって手でやるか、できませんってバッサリ言ったらいい感じに混ぜてきたね、
まあ、ちゃんとあのリアル、あくまでリアルがあった上での、うん、あの打ち方って聞いたから、
うん、
こうやってやりますよっていうことだよね、う
ん、だから打つためにどのような修行をすればよいですかって聞けば、またちょっとあの亀の甲羅を背負って走ってこいとか言われるかもしれないけど、
面白いね。、
うん、まあまあおもちゃとしては面白いし、
しかも意外と回答早いな、うん、家より早い。よくなってとるかもしれないな。
覇王昇降人と一緒じゃない。
やり方そうやね。
超必殺技聞きながら思ったけど、これ覇王昇降人だと思う。
そうね、まあ、あのエネルギーを打つためにはそう、ね、
腕を上げとるし、
腕上げてリラックスして気を貯めて
ABC
同士同士ずっと食べとるし、
まあ面白いね。だからこういうのが取って変わる時代が来るんでしょうな、
まあ、いい感じに使うっていうのは、うん、そのさっき言った叩き台、ああ、うん、なんかちょっと今問題になりそうなところとしては、論文、まあ、大学生が論文を書くのにこれを参考にすると頭を使わずになんかそれっぽい論文が出てくるから、ま
あ、あと通信教育なんて完全にこれで終わるよ、うん、下手したら
どの時代もあるね。結局昔はネットで
英語の翻訳
とか言ってさ、
だから英語の翻訳だからそれでやっちゃうと結局能力が身につかんままにそれをチェックできずに大学卒業なりその学習塾卒業ができ
ちゃうから、結局身にかかる、
そうそうそう、
自分にためならんってことだよね。
だから大学としてもそれ素通しはできんから、あの昔はあのウィキペディアの問題ってあって、
うん、
大学の論文、あ、じゃあ卒業論文とかでなんかある先生がなんか何十人かおる生徒がみんな同じ箇所間違えとんなと思ったら、みんなそうウィキペディア見て丸コピしとったっていう、
あ
で、もう、ウィキペディア使うなと。で、使うなって言っても使うと取るから、次じゃあ、ウィキペディアから文章を引用したら、なんか、文章の癖かなんか分からんけど、それを判別できるソフトを作って。
すげえな、それ。
お前、この、ここの部分、ネットから丸コピしたやろ、アウト。いうことをやったって言うけど、今はそれ以上やらなきゃいけない。
まあ、そうね。
AI がやりそうな文章
を。でも、冤罪の可能性もあるしね、それって。ちゃんと自分で考えて、た上で、寄ってしまったこともあるがね、うん、ウィキペディア自体がその人間が書いたこと、
うん、
そうやね、
だから、同じ思考の人が書いてしまったら、
多分
なっちゃうよね。
その場合は、想像の範囲としては、その100%発見するんじゃなくて、精度落としてでも、その誤検知を減らすっていう方向になるかなと思って。
もう何が正解か分からん。
ウィキペディアによって、しまった回答出せるやつはもっと優秀だと思うから。
多分基本的には優秀あ、まあそういうことね。そこを正解する、ね、
模範やね。
確かに。
まあでもまあウィキペディアなんてもかくその AI が書く文章とかはああんち、なんかそんなのあったな。どっかのまあ、アメリカかどっかの AI のこうやって文章を作れるのを作ったところが、その自分うちの AI で作った文章を見抜けるツールっていうのをまた別枠で半分オプションで販売する
って。恐ろしいね。
まあ、AI が判別してくれたら、ほんで、
まあ、作り元が判別してくれればそれは間違いないよね。ただ裏で実はそれをくぐり抜けるツールも販売してるらしいとかって話があって、
そうだろう、まあ、そうだろうね。
武器商人やんけお前、こっちとこっちに武器売ってっていう、
まあね、や
っ
ぱワクチンいりますよパターンやね。
ウイルスとワクチン一緒にいるみたいな、
ばらまいといて。
まあまあ今のところは面白い話ではあるけども、
毒使いは解毒も作ってるみたいな。
そうそれあな、よくあるよくあるパターンや。
ハンターハンターかな、
毒あれか、ハンター。俺を見たやつでは小説であったわ、今あの何だっけな、忘れたけどあったわ。マリービー、マリービートルやったかな、なんか忘れたけどあったわ、うん。
あ、
毒使いに
伊
坂さんの、毒刺されたけど、刺した本人がそこにおるから絶対解毒薬持っとるやろっつって、その毒がついた武器を相手にも刺して待つっていう。
あ
で、やべ、やっぱ解毒診断ってなったところを抑えるっていう、なんかあったわ。まあそうやろう ね、
そうね、
交渉するためには何言っとん。
あなたが言える、いや、丸がじっくり見とったから、なんか気になるニュースあったかなと思って。
いや、なんかあるかな、う
ん、なんかある。先に見とけよって話じゃないけどな。
伊坂幸太郎、おもしれえな。
まあ、
そういえばなんか、最近、西尾維新のザレ言シリーズが新刊が出てました。
え、ザレ言？
ザレ言、昔見てたやつの。
同じ話じゃなくて、
また代替わりして。子供の話みたいな、主役の子供の話みたいなやつ。
あ、結婚したん、クナギサさんと。
そうそう、でその娘が主役です。
でもクナギサさん普通に戻ったんじゃなかったっけ、途中で。
確かそんな。
あ、すごいね、西尾さん。
あれがもうだって10年以上前やから、10年もうずっと一線で書いとるってすごいねっていう。
相川純さんおるんかね、生きとるんやろね、やっぱり、ね、
なかった
眼性疲労の話とその
眼性疲労。
あ、俺膝痛い。
遠いとこ見るとかや。
まあそれ、ね、ぼんやり遠くを見なさいというのが一応答えというか、
近いものも遠いのも最近見られなくなってきたんですよ。これは何ですか。
諦めなさい。
まあ、分からん、
失明寸前。
別にそれが全てってわけじゃないけど、まあ目の前の筋肉使ってるんであれば基本的に近いものは見とるから遠くを見なさい。で、理想はもちろん遠くにある緑とかやけども、
うん、
見えなくてもいい。例えば今、俺の目には2メートルぐらいの壁があるわけけど、壁の向こうをイメージしてピントを遠くに合わせる。
演算の目付けって武術的に言うと、
うん、それだけでも、うん、まあ、そのピントをそっちに合わせるだけでも多少ある程度の効果はある。で、それを、まあ、癖にするというか、それをじゃあ1、2回やったらすぐ効果出ますってもんでもない。
はあ、
はあ、
遠くを見て いたわりなさい、会話ない。
まあでもそうだろうね、なんか近くに凝ったものをほぐすためには逆のことをすりゃいいっていうことなんかもしれないね。
遠くをぼんやり、
うん、ピントを近くでギュッと合わせるなら遠くをぼんやりすると 視観するっていうか、
うん、
も
う
最近 LINE の通文章がスマホとかに、スマホじゃない、スマートウォッチに映るよ、うん、
ああ映るね、
見えんのよ、
意味ないし、だからいい機能なのに
もうぼやーっとして
こうなったもん、この距離で
見えんねえ、
いやかわいそうだね、
特に運転中とか、こういう運転中とか見てたら危ないから、あ、だからこれやったら便利かなと思ったけど、なおさら見えん、
すれば老眼近眼、
老眼かな、これは
老眼早くない、
遠いの見えるのは近眼やし、
でもえ近眼の人老眼になりにくいって言うけど、
だから
目いい人が老眼になる
っていう、そこそこいい、うん、近眼でだからじゃない、そのめっちゃ近眼でもないから、
ド近眼じゃないから老眼になる要素は、別に
これなくても運転できる、しようともできるし、いい、ね、これ眼鏡がなくてもできる、しようとも、
うん、あれどのぐらいでしたっけ瀬戸さん、その
今目何が
視力、裸眼の視力
0.1、
あ悪い
まあじゃあ運転はしたらあかん
ねん、ダメだもん、
できるけども
そうそうそうそう
そうか、
0.1、
もう 0.1 とか 0. 何の世界ってもう分からんからな、怖いよ、
こんな感じで丸が一番悪い、うん、
そうかもしれない、
0.1 ないやろ、
ないと思う、
そうやってもう失明しとるんじゃない
の失礼なことは、
メガネなかったら、うん、もうどこも行けんよ、
まあ、日常生活は
そんなひどいんや、
うん、
だからぼやっと見えるけど距離が分からんねんの、距離感が、
あそれは、うん、
あのぼやっとしてるレベルの度を超えとるわ、
えどういうこと、モザイクってこと、もはや
超面白い ね
ずっとモザイク見とるようなもの、
ずっとモザイク、
すげーエロい、
エロい何言ってんの、
いやそういうことでしょ、
モザイクないところがエロいんだよ、
あそっか
ちなみにやけど、視力、視覚障害の基準の一つは 0.02 以下、
0.02?02、
あ0.1 以下ぐらいやったら別に、
うちの奥さんそれぐらいじゃねえ、下手したら
あんだけ目大きいのにバッチリ、ねね、
まあ別に
これも目大きい人目悪い説ってあるよ、
ああ
割と俺の周りの人みんなそうや、
ああ確かにケントデリカットも目でかいもんね、
う
ん、
それは関係なくねそういけるや
ん、イメージが
さ、イメージで言った
でもこんなことって外人さんみんな目でかいからね、
ケントデリカットでもでかくできるからね、これね
それはもうメガネの力ですよ結局のところ
それ、それいくつの人まで伝わるんかね
同年代やから大丈夫や
あ想定してる視聴者は同年代
そうそうでしょうよ
まあでもうーんまあだから目をいたわるって意味では、
うん、
遠くを見ましょう、
遠くを、
うん、
そうやね、
っていうのはまあ昔から言われてるし、別に必ずしも見てなくてもそのピントを遠くに合わせる、幸いそうここだったら、まあ、海見てぼーっとしてるだけでもある程度の効果はあるかもね、
まあでもそれしとったら周りの人に気使われる、大丈夫っつって、別にあの死にたくないんだよね大丈夫だよねっつって海見てぼーっとしたら怖いよ、
なんかコーヒーでも持ってきゃええやんけ、あのなんだ
たたずむ、たたずむ、
あれや、あのちょっと長めのブランケットこうかこうこうね、こうやってかぶっていったらちょっと素敵ななんか男性をアピールできますいい朝ですね、
まあちょっとしたチェアリングでいいんじゃない、あの折りたたみの椅子持った人となんかバーナーとなんか持ってちょっとコーヒーでも炊いてコーヒー飲みながらふーってなんとなくその水平線を眺めるとか、
CM じゃないですか、なんかの
最近ね、海は行ってないけど玄関出たとこでチェアリングしたさ、
だからそれはもうちょっとだから玄関の周りと見るものがどうしても近いから
遠いよね、なんやかんやって遠いよね、あそこまで行くってなった、歩いて持っていくってなった、
結構公園でやん、
キックボードとか買ってそれシューって作って
そこまで
する
の、変わんな、作るのしかも
変わんな、
まあ、
キックボードいいね
キックボードいいね、まあいいや、はい、
自転車出すのは手前けどそれぐらいならちょうどいいよね、
パサって
電動ですか、
電動かっこいいね、
ああなんか今電動も乗れるようになったね、なんか、
それなんかあれつけんでもいいが、なんかそういうナンバープレートみたいなとか、
ああどうなんでしょう、
まあまあスピード出るでしょうよ、
いやいらない、
確かもう自転車と同じ扱いになってた、本当
にヘルメットしながら、
いや一緒でいい、
ええー、アップねえし、
そう2位、
そう なんでって思った、
うん、ね、なんでって思うよね、いくらぐらいするのそれ、
うん、なんかいや基本的にあれ買うもんじゃなくてレンタル扱い、買おうと思ったら買えるけど確かうさんくさいのしかないみたい、
都会でレンタルする人たちが多いからそういう風になったって
こと、もともとあれって個人で持つってよりもその辺に置いといて、なんだろうな、 まあ、電車とかバスで基本はいいんやけど、そこから徒歩十何分ってところまでスッと行けるとかっていうのが売りだから、うん、
でもまあまあ近所ご近所にこうヒューって移動するっていう意味ではいいよね。
まあだからでも買おうと思ったら確かなんかいろいろとめなんか中国のうさんくさいとこになっちゃう。
あ、ちゃんと正規メーカーみたいなないんや、なんかその国産の。
国産はなかったと思う。基本は中国からの対応、まあ、作るしかないんじゃないの。だからそれもそれだから問題になっとるんじゃなかったっけ。
エンジン、エンジン付き
エンジン付きだから、あのあくまでその
原付きになっちゃう。そう、
あの認められてるのはバッテリー駆動のアシストだけか、あれ、
うん、
メイン動力じゃなかったかな。でも20何キロまで、ちゃんと何キロまでって、その
全枚式
適当に言ってるやろ。
適当に
背中にでっかい扇風機積んでブイーンって
結構寒そうじゃない
寒そうってか、下手したらそのまま海に落とされるその推進力で落とまらんっつって
昔ディスカバリーチャンネルの怪しい伝説っていう番組で確かそんなことやった。ローラースケートがなんか履いてでっけえ扇風機貼ったらどんだけ出るかみたいなやつ
どんだけ出たんすか。
いや全然出んかった、うん、少なくともあの人間の体重何十キロを押そうと思ったらまず初速が足りんっていうかパンチが足りんという、初めに一発ドンって押さんことにはそもそも、だから本当にちょろちょろちょろちょろちょろって本当に一に歩くよりも遅いぐらいのしか電化ったね。
まあ電気以外のエネルギーをうまいこと使ってその走力というかそういった推進力に変えるっていうのは何が一番いいんやろうね。そうです。今だ風力やったら弱いんやろ、
うん。そんなものはない。
ないんや。
電気がいい。
そう。で、だからマネとか、まあ、まさにそれ
で、ご飯を食べて足で走る。
熱エネルギーですね。単純なる。
確かに。カ
ロリーで走る。
意外とカロリー、そのなんか熱効率で言ったら食って走るが一番いいかもしれないっていうね。
まあ、マルさん走っていくしかないですよ。
大した距離じゃなかろうよ。
まあ、カッサラ食って走るんですよ。
うん。
でも最近ね、
うん、
最近っていうか今週からねんけど、
うん、
断食強化習慣みたいな。
断食。
勝手に始めとるんだけど、断食って言っても1日1食ぐらい、
うんうん、
プチ断食人間ってな、うん、それすごいと思うわ、その意志力。
でもすごいことが分かったわ。
なんすか。
あのね、めちゃくちゃ集中力上がる。
あ、お腹ちょっと空いてるぐらいの方が。
そう、
あ、まあ、確かにね、確かに眠くなるもんね、あのいっぱい食べたりすると、
もう目決まってるもんね。
決まってる。もうなんか仕事で今日納品する日ですよってあったら、2日ぐらいはあんま食べんな。会社で
それストレスで生徒さん食べれんとかじゃなくて。
いやいや本当に
意図的に？
意図的でもないけど、もう焦っとるからってのもあるけど、食べる時間もったいねえっていうのもあるけどです、ね。実際断食したらストレスイライラしたりせん？
いやー、どうかな、僕。朝食抜いてもう2年ぐらい経つから。
ああ、そっか。まずそ
う慣れちゃってる。
準備段階があったからもう1食抜いても大丈夫。
そうなんだ、うんうん。お腹すくよね。
でもそう。お腹すくけど。
もキムさんみたいにいきなり生ハムすんげえ食いてとか、こんなのないが。
そこまで給付服には。
体がじじになってきたから。
ああ、それはあるかもしれない。あるかもしれない。
摂取するものの影響が出て。
死に向かって
くるんですよ。あの塩濃いもん食ったら喉乾くとか、
単純なレスポンスとかその出るんやすぐ
反応が正直になってきて、
いいんじゃない、
カフェイン取ったら寝れんくなるとか、
うん、子供なんで聞くのはいいね。
以前は全然コーヒー飲んですぐ寝れた。
いやいや、もう今俺はそうだな、
もうだんだん敏感にな
って。だから薬とか飲んだら適面に効くってことじゃない。
効くと思う。
ちょっとなんか
薬効いてきた。
あ、そうか、
あの聞いてるんじゃないですか。
聞いてます、聞いてます。
エジー。
聞いてると思うけど。
聞いてると
思う。ああ、そういえば、エジーやっとる、
それに対して、どう答えていいか。だから
。髪の毛の太さ違うって聞くけど。
いや、産毛が増えてくるね。
ああ、
なんかその、何買ってあるところが、ふわーっと増えてくるから。そん
な自分の。
ん？
自分の、その毛の質とかっていうのは、つぶさに見えないよ、普通って。
でも
見るんじゃない、
見る、
こうやった時に指に当たる髪の量が増えとると思う。
すげえ細かい。
まあそれやっとるんやから、それはなんか、ね、
まあまあ意識するわな。
どんな結果なのかっていうのは気になるけど、その、いや、その俺が見とるそのラジオでちょくちょく出てくる人で、まあ一時スキンヘッドやった人がその AG やって今生えてきとるけど、はい、その人曰くもともとまあ残っと生えとった部分とその治療の結果、復活した部分の髪の毛の太さが違うみたいなので撮ったかな。 その辺はあんのかなと思って。
田植えみたいなもんでしょう。
あ、まあ、言ってしまえば、まあまあ、その。
そう、栄養分がなかった土壌から、無理やり栄養をこう土壌に与えたときに、
こう生えてはきたけど、まだちょっと弱い。これが続ければ強くなるのかな。
交代しとったところに生えてきたやつは産毛やわ、
うん、一番最初はね、遅いというか弱い、
まあ、生まれる毛から
育っていくんじゃないの、うん、
まあ、時間かければなんか、
ね、それね、あの髪の毛以外のところの毛もなんかそう生えてくるとかないが、ヒゲとか
腕毛
とか、腕毛、腕毛、
体毛自体があの濃くなった気がする。
おお、ああそうか、器用に頭だけに引くわけじゃなくて全身の毛がちょっと、
いやまあ、その薄いやろ、
そもそも毛と毛絡んでなかったもん前。
おお、ああじゃあなんつうか脱毛してる人とかは相性悪い。
まあ脱毛、そうやね、まあ、
そんなことよりっていう、
まあ、まあ、そうなんや、まあ、そうなんやけど
そうやね、対局を見るか局所を見るかってことだね。
うん、
どこ生かすかってことですよ。
ちんちんたたんとか、
うん、
あのそういうのは
ダメですよ。それ。
いや別に別に放送禁止もでも何でもないからさ。
そうですか。まあ医学的にね、言うとね。
まあそういうのは別にそうなったらなったでいいかなって思って。
そういう副作用があるんやったっけ。
ある。
そうそ
う、
天つなれんね。天つに。
エレクションしなくなる。
エレクション。
うん、
あるけど
言い方一つやっちゃいましょう。
あるけどそれよりっていう、
まあそうね、
まあ、どちらさっきも、まあ、雑物の話だけどどっちを優先しますかっていう、
うんうん、
それあの終わりなき旅やないね、結局下手したらずっと飲み投薬治療するってこと
しないといけないし、
うん、
なんかね残念なお知らせすると増やす方と攻めと守りやるっていうことだと思うけど、その攻めの方
はやめてもいいやろ、
続けても、
うん、
あの効果グンって出るのは半年から1年ぐらいまで、
結構あれね、
早くてあのグラフで言ったらグーンって上がってここから横ばいになるらしいから、
グー
グーってここまで来たらもうあと
トップまで行ったら
あんまり
でもそれやめるとまたギュンって下がれんの？
そう、あ、守りの方をやめるとグーンって下がる。
ああ難しいねそれ。
守りの方はずっと
攻めと守りってことだよね。だ
からこれを守り続ける。攻めた後に守ってその横ばいをずっと維持するって形になるってことだね、
うん。守りの方はホルモンのバランスの。
ああそう、それ大変そうね。
大事なんですよね。メッシだけじゃ勝てないよやっぱ。
それは、それは、その、今も、ドクターに見てもらって。
ドクター。
一応、そういう専門のところの方が、なんていうん？履歴もたくさんあるやろうから。うん、
判例とか、症例というか。
というよりもそれ、もう、処方してもらうのに、まず一旦診察したんでしょ？
診察した。
その後は、診察継続して、経過観察みたいな感じで、そこには行ってる。
行ってるけれど、うん、薬をね、
うん、
何ヶ月分 ?3 ヶ月分とかかな、
うん、
で、単位で、大口で買ってきたから、
うん、ああ、しばらくは今診察してもらってない。
うん、次店に来てっていうのは薬なくなった時。
ああ、でも逆に言えばじゃあ3ヶ月ぐらいはそんな、一ヶ月、毎月チェックはせんでなくて3ヶ月で行って、状態見て、
うん、
ああ、じゃあちょっと減らしましょう、増やしましょうみたいな感じになる。
うんうん、でも最初に言われたわ、あの、うん、その半年ぐらいまでが増えるピークで、でそれこうゼロから半年、
うん、
3ヶ月かぐらいまでを見とるから、うん、この感じで増えるのかっていうの
は、はいはい、右肩上がりと思ったのは、うん、そこまで期待しちゃいけませんよ、
ストップするから、ここをこの先望んではいけないっていう、う
ん、結構シビアなこと言う、
まあまあ、増えるは増えるね、確実に増える、
期待させすぎたら逆にね、なんかまたトラブルのもとやるから、まあダメだ、ここまでですよってはっきり、だから多分次行った時にはもうそろそろピーク終わりましたねみたいな話になる。
そうだね、今の薬が飲み終わったら、うん、もう
一旦
サービス期間終わりですよ、はい、っていうことね、う
ん、はい、薬っては
ちょしんみりした、
しんみり方が、薬ってはちょっと俺もこんなものを
薬
メディカル
あ、CBD。何
ですか？あ、見えた。うん。まあ、こっちはグリシン。そっちが CBD オイル。
あ、ちなみに私もあの CBD の、あの、なんていうけ、
ミッカ
ーってやつ。あの、
ベイプ
持ってます。今、車で積んどれんけど、うん、さっきちょっと吸ってんけど、うん、すげえ眠い。
なんで先に吸うのよ。
いや
今からしゃべる
いや落ち着くっていう、あの効果だったから。
何
これ？
ヘンプオイル。
まあそれぞれ説明しよう。そう、今瀬戸さんが持ってるグリシンの粉は
プロテイン的なやつ。
あ、違う、グリシンっていう、まあ睡眠、あの、なんか一時ヤクルトはまた違うけど、まあなんかこれ飲むと睡眠の質上がるよみたいな。 あったけど
10や10、1000、
1000
はい、やるって言ってもそ
れ少なかった。
なんだっけな、まあ睡眠なんか、うなこわじゃない、塗り薬だそれじゃ、なんか普通に
あるね、
キャベジンとかあんな錠剤でなんか睡眠これ飲むと睡眠の質上がりますとか、まあヤクルトのシリーズでも1000、あ、1000がか、それこそ1000か、
エンケンさんが CM してるやつ
かな、まあそれの、はい、成分の1個の粉、うん、
こんな
一応粉やった、1キロでだいたい1000円
あ、思いやすい、
多分だからその分多分いろんなもの混ざっていい感じの調整っていうのはないから、まあ正直あんまり、
そうそうそうそう、うん、大丈夫、
あ、やばいやばいよそれ、マルさんやばいよそれ、やばいやばいやばいやばいやばいやばい、いっちゃ
くしゃみしたらダメやよ、
バフ
あははは、
グリシン、うん、っていうこの、まあアマゾンで安かったからとりあえず試しに買ってみて、
それと睡眠の質が上がるだけ、
まあ、
だけ、
じゃあ十分じゃない、どうだいたい、どういう効果で睡眠の質が上がるのかようわからないね、
なんか副交感神経に影響するかなんとかで、なんかまあまあ深い睡眠がに入りやすいんだったかな。
もうなんか悪夢見るっていうしね、そういう。
あ、でもこれは特に、まあそういうのはないというか、まあさっきの悪夢見るというのはヤクルト1000のなんか副次効果みたいな話。
それはなんか溶かして飲むって感じ？
え、まあそのまま分かって入れて水の、まあ水で最初に。まあプロテインのとか飲んだと。
龍角散の粉みたいな。
あ、確かに龍角散とあんな感じやな。で、こっちが、まあこれは正直なんとなくで安かったら買ってみて、こっちがメインだし。
あ、これ聞いた？
聞いたような聞いてないようなおまじない、だから、まあ、人体実験としてやってみたから、まあ、あ、一応そうか、ガーミンの睡眠スコア的には微増
しとる、
でも増しとるってすごい、
ね、あ、でもいや正直これは俺の体調の方が影響大きいと思うから、相関関係が分からん、その1月の頭とかちょっと疲れとって睡眠スコアが悪くなってこれ飲み始めて上がったけど、単純に体調の底を打って上がってきたタイミングで良くなったとも言えるし、うん、まあ、良くなった結果睡眠が上がっ、あの睡眠スコアが良くなったのか、これで睡眠スコアが上がった結果体調が戻ったのかが分からん、
うん、で、まあでも飲み続けることが大事だね、うん、じゃあ、
まあそれよりもこっちは明確に効果を感じた CBD オイル、
俺それね後でちょっと持ってくるけど、うん、匂い気に食わんげんて、
これ
でその匂いなんか、そのそれを隠すためのそのアロマ的な匂いのせいでその匂いなんか分からんし、ちょうどそれが影ってちょっと嬉しい。
これは温州みかん、の匂い、味じゃないかな。うん、で、これは CBD、
ベイプっていうかあれでも使えるな、もしかして。
これどうやって使うの？
いや全然違う。ね、これは後でちょっと実践してみせるけど、かなりうさんくさい。
トロトロ。
それ今スポイトみたいになったでしょ。それを下の上に。
ゼッカ。下の上なん？ゼッカじゃなくて。
あ、ゼッカでもいいやけど。
なんか
エディブルオイル、
これ
、ちょ、これ食用のオイル、
やばいやばい、そのやばいやばい、ミサみたいになってきたぞ、うん、
あの、あ、まあ CBD って前から
言
って
る、その酸味のある匂いだ、
あのヘンプ由来の、ね、リラックス成分を、う
ん、ヘンプって聞いたらなんかちょっと
あ、でもいい匂いですね、あのみかんの匂いですね本当に、
うん、でそれが CBD で 30% で、 CBN ってなんか同じようなやつが 5% 入ってるって、
いい匂いや、こっちの方、
そっちの白い粉と一緒のような効果、
うん、うん、だからこっちの方が明確に強い、
チルやね、だから、
うん、ちなみにこれ、10ml だいたい5000円、
高っ、何やってまんねん、
初回限定、なんか初回注文で 25% オフやったから買ってみた、
すっげえ、
でちなみに安いのは、これが 10% ぐらいやったらもっと安い、
それ50%やね、
いや 30%、
30% か、
まあ、せっかくらで、うん、高いのにこれで聞いたらちょっと落としてみて、
でも明確に聞いてるの、
うん、これやるとあの面白いぐらいに、その塚さんガーミンの睡眠スコアがあるし、確かに、なんだろうな、 変なタイミングで大きくなる。
あ、深くなるってこと？
うん、と思う。
いつやる？直前？
寝る前。
直前？
うん、寝る前にその粉をいっぱい煽って、これやべえ下にい
たら。完全に危ない人ですよね。
そう、絵面やべえなっていう感じの。
家族心配する
ぞ。ついに息子がやり出しました。約やりました
って。なんか変な小包み届いたって
。約やってます。
変な小包みはちょいちょい届くから、アマゾンから。じゃあそのアマゾンの放送のよくわかんないのがたくさん届いてるから、うちには。あげるんだらプロテインとかあるから。
ふっきょさん、家族に心配されてるのは面白いな。ちょっとうちの息子があって、相談窓口に、白い粉やってるんですって
。白い粉はまあ大体何かやってる。
決めちゃってるんです
って。プロテインやら何やら、大体白い粉は、何がしかの白い粉は決めてるよ。
CBD
だね。白い粉やね。
大体。大体白い粉やから。
決めちゃってるんです。
うん。俺がね、うん。
スポイドでなんかスポスポやってるんです。
あ、値上げしたら5980円って。
このスポイドの絵面は良くないな。
そう、良くない。そう、絵面は悪い
ね。ってベロ出して。
まあなんか、うん、一応それなりに名の通った
クレイジージャーニーの丸山ゴンザレスがなんか取材しそうな感じ。
直接来らん。クリザさんやってるんでしょ。末端価格いくらって
。ペパーミントとかなんかもいろんなフレーバーもあるし、一応そのアマゾンでバッと調べた範囲では評判が悪くないやつを選んで買った、
うん、
で濃度もそうやね、うん、
50%、30%、10% とかってあるね、
うん、今見たら 5% のやつが3000円ぐらいだったね。
5% ですわ。
方法なんや。
CBD の、この辺の濃度がそう、確かあんまり50いくとダメなんじゃない、うん、
何合法とか、い、何脱法なんこれ。
脱法や、脱法ハーブや。
合法です。
あ、それ危ないぞ。脱法だぞそれは。
乱暴に言ったら
この時間帯のカステラなんて。
多分 CBD の、ね、濃度上がったけば結局大麻と同じことになっちゃうんじゃないの。
え、でもその大麻の 有害成分を抜いとるやろ、
うん、その結果これにその何十パーになるって、
ね、あ、そうだね。もう、
はい、
はい、どうぞ。
はい、どうぞ。
きた。
はい、どうぞ。
これ脱法ですよ。脱法。脱法。
ちなみに同じメーカーがベイプリキッドも出してるね。
やっぱりベイプで、
でベイプで 30% やと4980。
俺ベイプのそれの持っとるけど、味がなんか気に食わねえんでな。
ああ、だからあ、でもベイプもなんかフレーバーあるじゃん。
いっぱいあるよ。いっぱいそんな、いっぱいそんな種類ある。
まあまあ、なんだろう、ヘーゼルナッツコーヒーとかいいんやけど、ヘンプメンソールとか、ナチュラルヘンプとか、それフレーバーっていうかそのままなんじゃねえのって。うん、あ、フレーバー、フレーバー、分からん。
フレーバーっていうか、う
ん、ダンクの聞いた感じなんじゃないっていう、うん、
まあ、ダークですよね、なんか、だから、若干信じられん部分もあるねんけど、そういう
の。まあ、効果に関しては、まあ、その人もいろんなとこでは、まあ、ちょっとこれ選んだのも、まあ、分かりやすいから、なんか、
うん、
香水みたいにやるタイプとか、塗り薬もあったっけかな。なんかそれ
結局
そどこにやっていいか分からんから、
どっかね、うん、吸収されればいいわけやから、ね、
いやけど、なんかじゃあその場合じゃどこがいいのかっていうのがよく分かんなかったから。
まあまあ口は分かりやすいよね。
エディブルなら分かりやすいなっていう。
メイドインジャパンや。
うん、まあまあ面白かったけど、さらに値段が出ないからもう買わないよって。
うん、
あ、興味ある人は一応1回分ぐらいお貸ししますよ。
今ペッてやって、
あ、ちょっと興味ある。これ
ペッて今やって今日深い眠りできるかってことやろ。
あ、で運転できる。
でそんな
こと。
俺先生だ。俺は先生だ。
そんな来る。
そんなレベル。だからすんげえ眠いとかじゃなくて、いい、じゃあこの寝ようってやったらいい感じに寝れる。そんな、なんとか。
最近ね、うん、あの断食やり始めてからの成果わからんげんけど、うん、寝つきが悪くて、
あ、腹減ってるから、
集中っていうか冴えとるからか。
か、逆か、そっか。うん、スイッチが入りっぱなしみたいな感じなのかね。
感覚が鋭くなっとくから眠くないんじゃない
か。ちょっと分からんね。何が原因なんか、断食しとるっていうことはまず一つあるん
で。でも断食前はそうでもなかった、
うん、ちゃんと寝れとったような気がする。
赤ちゃんだってご飯食べたら眠くなるからね。
う
ん、
まあそうだね。分かりやす
く、やっぱりお腹空いとるとやっぱその違うことに気取られるんじゃないか、やっぱなんか。
ちなみに昼から夕方の間で一食。
うん、
うん、
を食べる、
うん、
あのさっきは2食目食べちゃったけど、
うん、
ああ今日はね、
今日は夜長
いしね、うん、そのガチガチにしとるわけじゃなくてってことだよね、
うんうん、それもあのたくさんも食べてないし、あのお腹空くだろうなぐらいしか 食べてない。
じゃあそんな丸さんにあれですけど、瀬戸さんがね、もう42超えてしまったら、
はい、
大食い企画できんくなるって話で、ああそうそう、最後の大食い企画したいっていう話を。そうだ、言ってた
言ってた。チートデーでも作りますね。
なんかありますかね、その素材。
そうだ、私からの話題はそれだ。
あの今卵がね、
人生最後の大食い大会
どこでいつ頃やりますか。
何がいいかなと思って。
わかりやすいのは肉やろうね。
温泉ライダーの終わりに
一番ダメやろそれ。いやもうその前にやっちゃった方がいいんじゃないかって。
温泉ライダーの前の日にってこと、
うん、いやいや死ぬ死ぬ
いつも通りなら旭県で大食いするじゃない。
旭県で大食い、
中華か何かな。
あそこ多めやから割と加減なしに頼んでます。
焼肉しゃぶしゃぶ、
おしゃぶしゃぶいいかなと思うけど。
あるね、ヘルシー。
そうそうそう。
あ、
まあ肉関係やと意外と太らんっていうかね。
うん、あと
大食い企画しようってのに太りたくないの。
当たり前じゃないですか。
1回分ぐらいとかも割り切る。
うん、そういう面も含めてもう最後もうなんだろう、もう気持ち悪くなるっていうのを。
最後最後もう人生最後に
できなくなると思えんて、せんくなったというか、できというかしなくなったから最後に一度ちょっとも
うここら辺がもう最後かもしれない。それ以上だったらもう胸焼けが止まらんとか病院にかからなきゃいけなくなったりとか。そ
う、胸焼けするようなやつでもいいと思う。
あ、じゃあ揚げ物祭り。
そうそうそうそうそう、
揚げ物祭りってどんなもんある。
ただそれが大食いできるか今でも、まあ、ひよってしまうの
も
まだ
痛い。例えば串カツ焼いてもうじゃんじゃか頼むみたいな。
串カツ屋ってある今。
あの駅前とか行ったら、
うん、串カツ田中やったっけ。
ね、焼き鳥
多いね。
あのなんなら回転寿司とかでもいいかもしれない。
回転寿司はやめた方がいいと思う。
米はちょっと。
あとフッケさんあんまり好きじゃないわ。
あ、そっか。
あ、本当に。
あ、別に俺は食えるもん食う。前も言ったけど、はい、食えるもん食うだけだから。俺黙々と卵とかイカとか食うだけ。
そんな俺は焼きないね、マグロとか。
俺は別に俺でそれで楽しいっていうのがあるから。
ほら、ジャイアントシロタも食わんくなったやん。
あ、ほら。しゃぶしゃぶぐらいはいいんかなと思っとった
けどね。
多分、油はやっぱりこの年食ったら胸焼けして。
でもそれも踏まえた上で最後にそれをしたいっていう。
俺は一回
したい。
そうそうそう。
嫌やなと思うんだな。
まあ、そういう意味では酒は入れるか入れないか。
入れない。
入れない。
そこは入れない。
あくまでも食うオンリー。
そうです。
オムライス。
オムライス。今卵高級食材ですよ。
どこで
なんか、あの
北の食堂
先輩がね富山ででっけえオムライスで出てくる。
めちゃくちゃうまいよ。
あ、前なんか
見たこと
あるやつ。
俺そこいつもあの、うん、記念日の日に行くもん。
あ、そうなん。
うん、唐揚げもめっちゃ美味しい。
なんてどこやったっけ。
あ、忘れて、島田食堂やったかな。
あ、多分そこ。それ
すんげえうまい。めっちゃうまいわ。
でもでっけえんやんね。
でっかい。
まあちょうどいいんじゃない、その富山まで、まあほどほどに
距離遠征もあってって感じ。
遠征って何ですか。
富山が遠征ですよ。
あ、それ自転車の話じゃないよね。
違う違う違う。
食えんよ絶対に。こんな自転車で行ったら、
いや輪行袋持ってくから
電車で帰ってくる
わ。そうそう。
いつも僕あの誕生日近くになると温泉宿で泊まるんですけど、そこら辺生姜温泉、
うん、
その途中に行ったりするんですよ。
じゃあちょっとそれ調べといて、じゃあそこが第一候補。
島田食堂。
島田食堂本当？
アホやろこれ。ジャンプこれ。
いやそうそう。ちょっと特大や。あの。
これやばいね。
あの小ぐらいで普通のオムライスよりも多いぐらい。よくある。
やつおか。あ、割と遠いかこれ。
なんなんこの比率。あ、
思ったより遠い、
ね。これ島田食堂やろ。
うん。
大食堂。
美味しい美味しい、めっちゃ美味しいよ。うん、唐揚げがまためちゃくちゃ多い。
だから富山
多いな。
うん、思ったより遠かった。
遠いよ。
まあでもまあ大体1時間半ぐらいできる。いや、何が食べたいかな。
唐揚げも
でかい。めちゃめちゃうまい。めちゃうまい。ま
あ、高速だったら1時間。
口怪我するやつけこれ。
口怪我する。
ボリボリって。
うん。いつも唐揚げ
定食と。下道でも1時間半でいけるから、まあまあ、なんちゃうのもんか。まあ飯食いに行って帰ってて3時間。
だからもう戦火、あ、戦火振ってダメなんか。
そっか、戦火はダメやね。
それは、うん、確かあっこは完全に魚メインです
。そうそうそう。
瀬戸さんが満足するんか分からんな。
でも戦火は
適度に学生が喜びそうだもんね。
じゃあ、うん、島田やん。
ただもうじゃあれか、ゴールドカレーの 2キロとか。
はあ、あの船みたいなやつ。
そう。55のオールスターとか。
まあ、オールスターって何キロぐらい？多分いろいろで食えん。
おおってメジャーっていうかホームランカレーとかのやつ。
いや、オールスターって具全部のせ、トッピング全部
のせ。あ、そのぐらいならできるんじゃない？みんな。あの2キロとかじゃないやろ。
あ、でもだから全部のせるためにカレーも自然と増えるよっていう。
ああ、ほなや。なんか前それに近いなんか変な名前ついたやつは普通に食えたけどな。
あ、メジャーカレーがなかったね。
メジャーワールドシリーズとか。
なんか松井がヤンキースだった頃なんかそれ
に似てるんだね。アルバってまだあるんけ、そういえば。アルバってまだあるん
け。あるんや。潰すなよ。
あ、ごめんなさい。
アルバは少なめ、ちょっと。
あ、そうなんや。
そうやね。
宮さんの比率でしょ。
いやいやいや、本当に。あの、他のカレー屋さんと比べたら、ね、あのゴールドカレーとか、チャンピオンターバンとか比べたら少し少ない。
まあいいよ。じゃあ、とりあえず、まあ、島田はいいとして、まあなんか、そういうことも。
そう、まあ単純にその第7餃子とかね。
そう。
餃子ね。
じゃあ、まあ、これはじゃあ、言い出しっぺの瀬戸さんが何か決めるってこと、
ね、はい、じゃあ。
はい。今じゃなくて
もいいです
よ。はい、まあ、だから近い、まあ、このメンツでいいんですよね。このメンツで行くぞ。
明日でもいい。
じゃあ、まあ、近日中に。
瀬戸さんの大食い企画と、さっきのデザイン。あ、みんななんか考えてくる。
大食い企画でも何ただ食べてきましたって報告じゃでいいのかい？
でいいんじゃない？別に話の
タレ。みんなでまあ下手したらみんなの家族連れてもワイワイ行ってもいいし。
どうしようかな。
どっちにしろ、まあそれはどっちでも。はい。じゃあその二つを宿題ということで。
宿題。
はい。だいたい1時間半経ったのでそろそろ
集中したいというか食に。
ああ、じゃあこのメンツの
方がいい。でもわかんない。それちょっとまた考えます。
締めようと思います。
シャッターガラガラ。はい、閉店ガラガラ。はい、
そうだね。
はい。いい？大丈夫？
大丈夫。
OK。番組の感想等々ありましたら、Twitter アカウント、アジャラカ2021、またはハッシュタグ、ラジテケ、ひらなで、ラジテケまでよろしくお願いします。という感じで、本日第31回でした。
こんなとらんけ
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。